メンタルマッチョ養成所。皆さんこんにちは。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹です。今日の放送は前半に自分を好きになる方法、自分の好きを見つける方法について、そして後半にあなたからの質問にお答えしていきます。この番組はご縁応援貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局、大阪スタジオよりお送りします。はい、それでは、早速本題に入っていきたいと思います。今日の話題は自分の好きを見つける方法、自分が何が好きなのかっていうところですね。まあ大人子供に関わらず、多くの人が、自分の好きをよく分かっていないというのかね、それに気づいていないという人が結構多いんですね。例えば、何の制限もなくなって、自分が何でもいいから好きなことをやってくださいって言われた時に、何をしていいのか思いつけない、考えられない、そんな風に、なってしまう人が結構います。はい。僕の、やっている、メンタルマッチョ養成所、あと、元気楽塾っていう両方の教室があるんですけども、そこの生徒さんにとのその話の中でよく出てくるんですね、この話題が。好きなことをやって、自分を整えましょうねっていう話をよくするんですね。で、その時に、自分の好きが何か分かりませんっていう返答が結構あります。よくあるのがなんていうのかな、これをやると楽しいよとか、なんかこれやってるとなんか誰々から周りからかっこよく見られるよとかね、そういう風なのをなんていうのかな、こう周りの意見を基準に何かを始める、で始めるんですけども、なんかこう自分でやってる気がしないというのかね、なんかこうやらされてる感じというのか、なんか自発的にできないみたいなね、そういうことが、起こってます実際にね。それで本当に自分が何が好きなのか、自分が好きなことと、なんとなくこうやれてしまってることの違いって何なのかっていうところですね。僕が説明するときによく言うのは、没頭できるとかね、熱中集中できる、時間を忘れてずっとそれができるみたいな、なんかそういう物事ですね。何でもいいんですよそれが、そこなんですね。何でもいいっていうところに結構皆さん、戸惑われます。そうですね。僕だったら、車の運転とか僕結構好きなんですね。あと、漫画とかアニメ、ゲームとかも結構好きですね。こういうことを言うとなんか子供っぽいって言われるんですけど、けど子供の頃からずっとそういうの好きで続いてます。大人だからとかね、男だからとか女だからとかね、そういう理由で本当は好きなのにやれなくなっちゃうみたいなね、そういうことも結構あります。僕が子供の頃に、世間でよく言われてたのが、大人になってなんか漫画なんか読むもんじゃないとかね、 うん、あのそういう、あと、漫画アニメとか見ない、ゲームしないとかいう感じでしたね、うん、あのまあ、僕たち、まあ、今は僕49なんですけど、あの40代50代の方たちの世代っていうのは結構型にはめられる世代だったんですよ、うん、よく言われるのが、いい、一生懸命勉強していい学校に入って、まあ、いい高校かいい高校に行っていい大学に行っていいところに就職してみたいなね、うん、でそれって何なんですかって話なんですね、うん、いい学校いい大学いい会社って何なんでしょうかっていうところなんですよ、うん、こう世間一般のなんていうんですかね、こう一般常識みたいなところにこう、型にそこの型にこうはめられるみたいなね、うん、そういうのが普通でした、うん、で、まあ、僕たちのその、まあ、子供ですよね、うん、は結構こう個性を大事にしてくれるそういう、こう社会になりつつある、まあ今ですよね、うん、なんですけど、あのそことのギャップがあるんですよね。あの親はその型にはめられた、教育というのかな、教育、うん、の中で育ってきているので、あの自分の子供にもなんかね、そうさせたくなる人が結構います。で、今のその常識とかその社会の流れとかに、ついていこうとするんですけど、自分のその癖っていうんですかね、あの、うん、染みついたものですよね、うん、それが邪魔してなかなかそうさせたいんだけどもそうさせられないみたいなね、うん、あのやっぱり親なので子供のことが心配になるのでね、うん、あの子供が苦労しないようにみたいなね、あの嫌な経験しないようにみたいな感じでこう子供にこういろんなことを言っちゃうんですよね、うん、でそうすることによって知らない間に自分の子供を自分の肩にはめちゃうんですよ、うん、で子供はそれが嫌なので、まあ、喧嘩というか、ね、意思疎通ができなくなるみたいなパターンがよくあります、うん、でそういう相談もよく受けます、はい、で、まずその自分がこういいなと思ったことをまずやってみるっていうところですよね。あの子供にはいろんなことをさせましょうっていう話はよくするんですけど、それは大人も同じです、うん、なんかね、そのきっかけはやっぱりこう周りからの意見だったりとか、あとこう自分がこうそれをやってるのを見てとかね、うん、その話誰かから話を聞いて興味を持ってスタートするっていうところは、まあ何ていうのかな、他の自分の周りからの情報でも全然問題ないんですよ。うん、だとその自分がなんかこう子供の頃からやってみたいなと思ってたけど、そのタイミングがなかなか見つからなくてできなかったとかでもありだと思います。はい。で、そういうところからまずやってみる。うん。その頭の中で考えてる、妄想している。ね、そういう状況の中で、こう時間だけが過ぎている人も結構いると思うんですよね。うん。で、それって、頭の中で思っていることと実際にやってみる、必ず差が出てきます、うん、その誰かがやってるのを見て、いいなあんな風にできたらいいなと思って、自分もそうやってできるかなと思ってやってみたら全然違かったりね、うん、で意外と自分もできたりとかね、うん、やってみないとわからないことの方が多いです、うん、でそれでやってみて、自分のその思った通りというのかな、こうやっぱ楽しいんだなって思えるものなのか、うん、あ自分にはちょっと向いてないなって思えるものなのか、うん、で自分には向いてないなって思うのか、それとも難しいけどやってみたいなって思えるのか、うん、そこですよね、判断の基準は、うん、こう自分がこう難しいけど取り組めるな、なんかこうこれをやってできるようになりたいなみたいなね、そういうこう思いになれるかどうか、うん、であとは 自分がこう、それに納得して、集中没頭できるかですね。まあ最初にも言いましたけど、でそれが、自分の中で納得できてればいいんですよね。周りからなんか見てかっこ悪いとか、なんかこうなんていうかな、こうダサいとか、そういうふうにこう思われるのが嫌だ、だからやんないみたいなね、そういうふうに、やめちゃう人もいますからね。まあそこのとこがこう難しいところだと思うんですよね。そのどう言ったらいいんですかね、そのプライドっていうんですか、そのかっこ悪い自分を見せたくないっていうね、そういうところがあって、なかなか本当はやりたいんだけどやれないとかね、でそれってものすごくもったいないですね。せっかく自分の好きが見つかったのに、周りからの目でね、それをやめてしまうっていうのはね、ものすごくもったいないです。で結局その自分が好きでもないものをなんかこうね、周りの目を気にして自分が好きじゃないものをやっていくみたいなね、それはなんか本当の自分じゃないよねっていうところです。でそういうのが、癖づいちゃうと、いざ時間ができた時にですね、自分の好きなこと何でもやっていいよって言われた時に何やっていいか分かんなくなるんですよ。例えばお仕事ね、お仕事してて、これまでは時間がなかったで、仕事を辞めたとかね、あと転職して仕事の内容が変わって、自分の時間が取れるようになったってなった時に、時間だけがあって、でやりたいと思うことが出てこない、ね、好きなことやっていいよ、これから好きなことやろうと思って、仕事を辞めたり転職したのに、いざ時間ができると何やっていいか分かんないみたいなね、であと、好きを仕事にしましょうとかね、よく言われますけども、その例えば学生さんとかね、高校生の、高校3年生の方とか、大学3年生4年生の方とかね、こう就職活動するときに、自分の好きをこう仕事にしたいってなったときにね、親に邪魔されたりするんですよ。ね。そんな職に就いたら、なんていうのかな、給料が低いからやめときなさいとかね。なんかこう、環境が悪そうだからやめときなさいとか、こう、いろんなこう、声がかかって、で、本当はなんか、やってみたかったのに、そういう声を聞いたりとか、あと、そうですね、親じゃなくて友達とかもそうですよね。周りの友達とかが、いや、そんなのやめときなよとか、ね、やめといた方がいいよとかってこう言われて、そうみたいな感じで自分のその、考えがこう緩いでしまってですね。で、こう、周りの友達と同じようなところに就職するみたいなね、そういうの結構あると思います。ね、それって、ね、本当の自分なの？っていうのをちょっとこう、問いかけてみてほしいです。そういう場面にいるあなたはね。で、そういうのを、自分の心に、問いかける。そういうことを、内観とか、ね、自分と向き合うとかって言いますけども、それができる人なのか、できない人なのかによって、なんていうかな。自分の好きを見つけられる人なのか、そうじゃないのかっていうところで、変わってくるんですね。で、そういうところを、なんていうのかな、こう、僕たちが使う言葉ではどういう言葉の、こう、どういうふうに言うのかっていうと、自分軸と他人軸って言ったりします。で自分軸で物事を考えられる人は、主導、どう言ったらいいのかな。自分がこう主導して、 自分が主導権握っていろんなことを、決断していける行動していけるっていう人ですってね。で、他人軸の人っていうのは、自分の意見ではなく、こう周りの意見ですよね。自分の意見じゃない他人の人からの意見を取り入れて、で、自分の意見はあるんだけども、それを押し殺して、そっちの他の人から聞いた意見に、そっちの意見をこう採用するみたいなね。うん、そういうふうな、判断基準になってる人たちのことを言います。で、そうですね。これはまた次回、お話ししたいなと思います。はい。それでは、ここで一度ジングルを挟んで後半に進んでいきます。はい、ここからは後半ですね。あなたからの質問にお答えしていきますということで、質問が届いております。そうですね、どれからいこうかな。じゃあ質問ですね。どれが本当の自分か分かりません。どれが本当の自分なんでしょうかというところなんですけど、おそらく、その時々によって自分が、変わってしまうっていうことなんでしょうね。うん、いろんなシチュエーションがあると思うんですよね。その人生には、人生もしくは、日常生活って言った方がいいかな。仕事の自分、学校行ってる時の自分、家にいる時の自分、友達と遊んでる時、学校で勉強するときと塾行ってるときと、あと部活やってるときととかね、いろんなこうシチュエーションがあると思うんですね。うん、でそういうところでこう自分のその性格が変わっちゃうみたいな、なんかそういうことだと思うんですね、これ。うん、でそれでどれがこう本当の自分なのかが分かんないみたいなね。うん、人って一貫性を求めたりする。一貫性っていうのはその何て言うかな、最初から最後まで同じみたいな感じですよね。うん、でそういうのをこう求めてしまうんですね、性質として。うん、でなのでその自分がこう変わってしまう、その状況とか環境によってこう変わってしまうのがこう嫌だなってこう思っちゃってるのかもしれないんですね。うん、で結論から言うと全部自分なんですよ。うん、人って何ていうのかな、こう一面だけでこう生きてるわけじゃないんですね。うん、多面的に生きています。うん、こう例えば家にいる時の自分はこんな感じで、家にいても自分一人でいる時と家族といる時とね、で親といる時と兄弟といる時とかね。うん、あと友達、仲のいい友達といる時と、あと学校のみんなでいる時とかね。仕事、職場で上司といる時と、部下といる時と、同僚といる時とみたいなね。うん、そういうパターンでこうなんていうのかな、姿っていうのかな、こう対応の仕方がこう変わるというのかね、自分のその、状態が変わるっていうね。うん、それってごくごく当たり前のことです。うん、別におかしなことでも何でもないです。うん、そうやって人って生きていくので、それを受け入れてあげましょうね。さらに進んで深掘りしていくと、自分がこうポジティブな面ですよね、性格としてね。自分がこうポジティブな面とネガティブの面が必ずあるんですね、人間なので。まあ人間だからじゃないですかね、もう この世界すべてみたいなイメージですよね。表があれば裏があるみたいな。うん。光の面があれば影の面があるみたいな。なんかそんなイメージですよね。うん。なので、人も、ポジティブな面とネガティブの面があって人なんですよ。うん。なので、自分のこの性格が嫌だなとかね。うん。人のことなんか、嫉妬したりとか、ね、恨んだりとか、憎んだりとかしてしまう自分嫌だなってこう思っている人もたくさんいると思うんですよ。うん。まあ、それって、当たり前の話なんですよね。うん。やっぱり、こう、ね、自分が好きなものを他の人に取られそうになるとか、ね、そういうの嫌じゃないですか。単純に。ね。うん。で、それをいいよってこう、ね、思えるものもあれば、思えないものもありますよね。うん。こう、ずっとこう大事にしてたものを、取られるみたいなね。うん。どう言えばいいかな。お父さんお母さんが、大事に育てた娘を嫁に取られるみたいなね。そういうこともありますよね。うん。あと、こう自分が大切に、育ててきた、何かを、なんかこう、簡単に扱われるみたいなね。うん。そういうのってすごく嫌な思いすると思うんですよ。うん。で、それって当たり前の話なんですよね。うん。それだけ、その人、物に、自分のこう、愛情を注いできたわけですから。うん。ね。それをこう、ね、誰かに持っていかれたりとか、傷つけられたりとか、壊されたりとか、ね。したら、嫌な気持ちになるのは当たり前の話ですから。うん。で、それが全然、ね、なんていうかな。それが悪いことではないですよね。うん。当たり前の感情なので。うん。で、ただ、それを引きずる、長時間、こう、その、その、なんていうかな。こうネガティブな感情のままに、長時間いるっていうことがちょっとしんどいなっていうところなんですよ。うん。で、そこを、人は多面的な生き物だよっていう自分の中に、そういう解釈があれば、ああ、そういうところが今出てんなっていうね。うん。まあまあ、そうやって思うのは仕方ないよね、みたいなふうに思ってあげると、それって、自己承認とか、ね。自己肯定感とかってよく言いますけど、そういうところにつながっていくんですね。うん。で、それを、いやーなんか、そういう思いにこう、なんていうかな、支配されるっていうんですかね。うん。もうあいつのことがムカついて仕方ねえとかね。うん。もう顔も見たくないとかね。うん。そういうことをもうずーっとこう思ってしまうと、自分がずーっとこうネガティブな感情のままに、時間だけが過ぎていくっていうね、すごくこうもったいない状況になります。うん。なので、まあ、そういうことがあったとしても、なぜ、そういうことになったのかなとかね。うん。なんで自分はこんなに、苛立つのかとか、怒りがあるのかとか、怒りが湧いてくるのかとかね。うん。なんで妬んじゃうのかとか。っていう風に、そこも内観向き合うと、意外とそこから抜け出せやすかったりします。うん。で、ただただ、その感情に浸っちゃってると、もうずっと そこからこう離れられなくなっちゃって、どんどんどんどんこう苦しくなっちゃうんですね。うん。なので、そういう面も自分にはあるよ。こういう風な状況になると自分はこうなるよっていうのを、自分で理解するんですよね。うん。で、そういう風に、自分はこういう風なことをすると、ネガティブな感情から抜け出せるとかね。うん。それが、世間で言われるストレス解消方法っていうところにつながっていきます。うん。これをすると、気分がリフレッシュするとかね。うん、これをすると、いい状態を保てるとかね。うん、ね、最近では、サウナで整うとかってよく言いますよね。うん、そういうのも、自分を変えるっていうね、うん。自分の状態を変える方法の一つです。 なのでいろんな方法があります。まあそれを、自分がこうね、今日の話題に、お話の中であった自分の好きですよね、自分の好きをすることによって、状態を戻していく、ポジティブな方向に持っていくみたいな、そういうことができる人とできない人とだとどっちの方が楽しい人生生きていけそうですかっていうところですね。なのでどの自分が分かんないっていう状況ね、分かります、でそれは全部あなたですよっていうところです。また別の感覚でその誰かの気持ちが自分の中に入ってくるっていうね、エンパス体質っていうんですけども、こういろんな人のそのエネルギーっていうんですかね、そういうのがこう入ってきちゃって本当に自分かどうか分かんないっていう風になるパターンもあります。それはまた別の機会にお話しできればなと思います。はい、それ話し出すとまた30分1時間かかっちゃうので、はい、それはまた、気を改めて話したいなと思います。はい、それではそろそろエンディングの時間が近づいてきましたので、ここでジングルを挟んでエンディングへ向かいます。
ご縁応援貢献、夢の種、夢の種、夢の種、ご縁応援貢献、夢の種。
はい、今日も、僕のお話に付き合ってくださいましてありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージやご質問を受け付けています。こんなこと友達に話せないとか誰に相談していいか分かんないとか、そういう心の声を聞かせてください。話すことできっとあなたの中の何かが変わります。少しでもあなたの心が軽くなる、しなやかになるをお手伝いしたいと思いますので、あなたからのメッセージ、ご質問お待ちしております。次回の放送は自分軸と他人軸の違いについてのお話とあなたからの質問にお答えしていきます。それでは今日も最後までお付き合いくださりありがとうございました。メンタルマッチョ養成所パーソナリティの広瀬秀樹でした。それではまた来週お会いしましょう。さようなら。